どうもこんにちは、田中です。QOL お金の学校オンライン、今回で13回目の講義ということでやっていきましょう。今回はですね、僕の事例ですね、お金を作る、お金を集める、お金を稼ぐっていう意味で、僕の、事例を、一つね、紹介しようと思います。僕があなたと接点がある、コンテンツビジネスですね、でお金を作った、事例ということで紹介していこうと思います。でこの話はですね、あのビジネス、マーケティング、そういうものに出会った後の話ですね。コンテンツビジネスっていうものを、教材を通して知って、その概念を知って、DRM というダイレクトレスポンスマーケティングっていう、もの、その概念、マーケティングの知識、そういうものを勉強した上での話です。これはね、違うコンテンツとかでも話してますけど、これまで、メルマガとかそういうところで配信した、ものでも話してるけど、僕はネットビジネス大百科っていうね、和佐大輔くんの、彼が作った、木坂さんとね作った教材を通して初めてその情報教材というものを買ってね、そこでコンテンツビジネス、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうものを、学ん でそこから、ビジネスっていうものをね、やり始めたんですよね。うん、でその、まあ、教材マーケティングを知った上で、の話です。でこれまで、このお金の学校オンライン、 QOL お金の学校オンラインで話してきた、価値を作っていくっていうことだったり、価値を価値だと認識する人に渡していくっていうことだったり、あるいは期待を超えていくとかね、いろんな、要素っていうのが重なって、結果が出たっていうことが、この振り返った時にねものすごくわかる事例だと思うので話していこうと思います。でまず最初に、自分が作れる、自分が生み出せる価値は何なのか、その棚卸しをしました。今までの自分の、経験、やってきたこと、いろんなことを、振り返りながら棚卸しをやったんですね。まあ別の言い方をしたら、自分の中にある成功事例の棚卸しっていう風に言ってもいいかもしれない。をやりました。だけどこの時にそんなに自分の中にそういう成功事例というか、作れる価値っていうのがたくさんあるわけではないことを、この時に知りました。結果が出た、自分の中で結果が出た、その結果の大小問わずですよ。自分の中で作れる価値として、何があるかなっていう、そこまで難しく考えずに書き出したその中でも、まあビジネスになるとかならないとか、それを外してもそんなになかったんですよね。僕が一生懸命取り組んで、そして、結果が出たこと、あるいは、人よりも、経験があるようなことっていうその感じで棚卸しをしたんですけど、例えば、一般的な、育ち方ではなかったってこと。僕は施設で育ってるんで、施設で幼少期から施設に入って、でそれから転々とするっていう経験をしてるんで、その中で何か培った何かみたいなものがあれば、それは一つね、作れる価値だったのかもしれないし、今だったら作れるものっていうのはあるかもしれない。コミュニケーションだったりとか、いろんなものでね。だけど、当時はそれが自分の中での、作れる価値の要素としては認識がなかったし。って考えた時に、学生時代に打ち込んだ、バスケットボールのことだったりとか、音楽とか、ボクシングとか、いろんなことを書き出したけど、でもその全てが、ほとんどのことが、自分よりも圧倒的に、結果を出している人が多いみたいなことだったんで、なんかね難しかったんですよね。でこの時に一時的にでも結果が出たものってなんだろうっていうふうに考えた時に、投資、トレーディングですよね。で一時的に結果が出たことはあると、数十万円っていうその投資資金が、数千万っていうものになったことがあるんだね、一時的にですけど、いや本来はそっちの方向でコンテンツビジネスを行いたかったんですよ。だけど自信がなかったと。他にも圧倒的な成果を出している人はいるし、いるんだけどパッションはあったので、本来だったらそっちでやりたいんだけど、で、その投資関連とかトレーディング関連でコンテンツビジネスをやった時に、もしね、失敗したら、もうなんかその村で、なんか村八分になるんじゃないかみたいな、そのフィールドで活動できなくなるんじゃないかっていうね、ちょっとねよくわからない、今は考えたらよくわからないような、不安というか、なんて言うんでしょうね、恐怖心みたいなのがあって、それはやめたんですよね。でその時にですよ、ボクシングの経験があったんで、ボクシング経験を通した減量の方法、これは需要もあるはずだし、 だし、提供できるノウハウっていうのも作れるなっていう判断をして、で、あとはね、いろんなあったんです。ニーズがある、もので、コンテンツ作りましょうっていうのがあったんで、例えば雑誌が、その関連の雑誌が、7冊以上出てるとか、なんかいろんなのがあったんですが、全部にこう符合するんで、ダイエット関連でいこうっていうふうに決めました。うん。で、もちろん、この減量とかダイエットとかそういうものっていうのは、その時の自分以上に、プロフェッショナルの人っていうのは存在したんですよ。例えばトレーナーとかね。うん。だし、ボクシングも、プロのボクサーなんかもちろんいるし、ボクシングだけじゃなくてもプロの格闘家とかね。うん。あるいはアスリートとか。うん。いろんな人はいるんだけど、だけど、これは、マーケット広いしね。作れるなっていう、思いました。だから、いろんなプロがいる中でも自分が、自分のコンテンツに価値をつけるためには、誰に向けて何を伝えるのかっていうのはしっかり考えました。うん。自分の経験、これまでの経験だったり、知識で、ストーリーを進めることができる人に向けて、コンテンツビジネスをやろうっていうふうに考えたんです。もう、世界に向けてとかではなくて、うん。基礎的な、体のメカニズムとか、筋肉の付け方とか、脂肪の落とし方とか、トレーニングメニューとか、そういうもの、僕が持ってる経験とか知識で、それを価値として認識できる人にだけ向けて、やろうっていうふうに決めたんです。うん。で、短期間で腹筋を割る方法みたいな、商品を作って、これが、僕のデビューですよね。コンテンツビジネスの。うん。で、これでやろうっていうふうに決めました。で、やったことっていうのは、僕が学んだその教材のマーケティングのロードマップ通りに進んだんですよ。ダイレクトレスポンスマーケティング、をやったんですけど、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは、ご存知の方も多いかもしれないけど、簡単に言ったらですね、わかりやすい言葉を使っていきますけど、リストを集めて、メールアドレス、当時はね、メールアドレスと名前ですね。リストを集めて、その集めたリストに対して価値提供する。価値提供と教育をして、そしてそのリストの人たちが欲しいもの、をセールスするっていう、すごくシンプル、かつ、すごく効果的な、マーケティング手法なんだけど、それをやりました。うん。メールアドレスと名前、つまり、リストと呼ばれるものを集めて、そのリストに対して価値を提供して、その人たちが欲しいものを提供する。すごくシンプルなモデルですよね。うん。で、メールアドレスと名前を、もらう代わりに、登録してもらう代わりに、プレゼントっていうのをまず用意します。うん。無料オファーと呼ばれるものだったりするんですけど、ここが魅力的じゃないと、ここの段階でストーリー、その登録する人たちのストーリーが進むものじゃないと意味がないので、ここで僕は、腹筋痩せの方法、腹痩せの方法みたいなものを体系化してレポートを作りました。うん。ダイエットレポートみたいなものを作った。基本的な体の仕組みだったり、あるいはダイエットのメカニズム、筋トレのメカニズム、筋肥大のメカニズム、そしてそのためのメニューをレポートにまとめました。で、当時、10数年前なんですけど、4年前とかになるのかな、もう。うん。で、当時は、その無料レポートと呼ばれる、その無料のコンテンツのクオリティっていうのは、一般的にそんなに高くないのが、スタンダードだったんですよね、無料だから。とりあえず何か無料であげるからメールアドレス登録してよみたいなものはもう今よりは圧倒的に少ないけど、今は結構主流じゃないですか。コンテンツビジネスだけに限らず、あらゆる、マーケティング、あらゆるビジネスで、それが採用されてるし、無料で渡すそのプレゼントだったり特典だったり何かサービスっていうのは、比較的クオリティが高いものが一般的だけど、今はね、当時はそうじゃなかったんですよね。うん。だけど、当時が一般的にクオリティが高くないからといって、それでいいかとは思わなくて、だからこそ、有料商品を作るような気概でやりました。そこでも差異を作りたかった。素人だから、何かのプロフェッショナルじゃないし、肩書きがあるわけじゃないし、特別な専門知識、何かの実績があったりとかね、権威性があるわけでもないから、そのクオリティっていうので、差をつける必要があるっていうふうに感じたんで、有料で売っても、おかしくないもの、を作ろうっていうふうに、してやりました。で、これはその時のそのマインドっていうのはその後のビジネスにも大きく生かされてるので、すごく大事なことだったのかなと思ったりはしてます。うん。で、あとはその無料でもらえるものの期待を超えた。うん。期待を超えるようなものを作ろうと思ったし、それ自体で無料のそのレポート自体で、コンテンツ自体で、ストーリーを進めてもらう。登録した人たちのストーリーを進めてもらう。だから具体的に言ったら、痩せることができる。ダイエットができる。しかもただ痩せるだけじゃなくて、なんか当時もね、その痩せる方法って言ったら本当に まあ水抜き的なことだったりとかね、一時的に体重を減らすものだったりとか、なんかよくわからないものもたくさんあったんですよね、当時。な骨太のものを作ろうっていうふうに、徹底的にそこはね、意識して作りました。無料だからこれぐらいでいいしょっていうのはもうなし。で、やりました。ここが肝だったのかなと思います。っていうよりも、彼らにとって、メルマガを登録してくれる人にとって、メールアドレスと名前を登録してくれる人にとって、僕が重要人物になる必要があったんですよね。それはそうですよね。その後に、ちゃんとビジネスをやっていこうっていう、こちら考えもあるし、彼らにとって重要な人物になる必要があった。で、その重要な人物、これはビジネスだけじゃなくて、お金を集めるとかお金のことだけじゃなくて、すごくコミュニケーション上も大事なことなんですけど、原理原則としてね。自分のストーリーを前進させてくれる人って、自分のストーリーの中で、自分のストーリー、まあ、いろんな意味でストーリーを使うとちょっとごちゃごちゃしてしまうんですけど、自分の物語、人生っていう物語があるわけでしょ。僕の人生は僕にとっての物語だし、今この音声を聞いていただいているあなたの物語、人生っていうのがある中で、その物語の中で自分のストーリーを進めてくれる人のことはどんどんどんどん重要人物としてね、まあ映画だとしたら映画の重要人物にどんどんどんどん格上げされていくんですよ。になっていく必要があった。これは本当に人間関係の原理原則で、でってことは彼らのストーリーを進める必要がある。痩せたいとかダイエットをしたいと思って登録してる人に対してダイエットに寄与する。実際に痩せるとか欲しい知識が手に入るみたいなことをやらないと関係が作られないってことはもう理解してたんで、徹底的にそこはねやりました。で、まあ集まった、メールアドレス、まあリストと呼ばれるものに対して徹底的に、当時自分ができる、ことだけど徹底的に価値の提供を心がけました。ダイエットをしたいとか腹筋を割りたいっていう男性に向けた発信だったんで、どうすれば痩せるのかとか、なぜ太っていくのかとか、なんで腹筋が割れないのかとか、なんでビールパラになるのかとかね、っていうそのメカニズムの話だったり、まあトレーニング方法の話だったり、あとはここがね結構当時の肉体改造系の情報発信者とは、まあ決定的に違う部分だし、まあ僕の情報発信の中での一つのフックになったのかなと思うんだけど、目標設定に対する考え方みたいなものを発信しました。もうね、今話してる、今この僕の情報発信の中でやってることの原型みたいなものが当時からあるんですよね。目標達成に関する考え方っていうのを発信しました。例えばまずはどこに行くのか、ゴールセッティングの話だったりとか、次に現状把握、スタートラインの明確化ですよね。ゴールを決めて現状を認識して、そこから逆算をちゃんとして手段を選択しましょうみたいな、話をね結構ちゃんとしっかりしたんですよね、メルマガとかで。あとはコンテンツ作ったりとか。でさっきも言ったようにダイエットとか肉体改造っていうジャンルで、そういうね目標達成に関するアプローチ、セルフマネジメント的なことだったり、目標達成系の話っていうのことを伝えてる人はね相当珍しかったはずなんです。僕が知る限りそういう人はいなかったんで、ここで他の競合他社、他の情報発信者、同ジャンルのね、つまりトレーナーとかボディービルダーとかいろんな人いたけど、数少ない人がいたけど、そういう人との差異、違いを作ることができたんですよね。っていうのもメニュー勝負とか、その筋トレメニューとかダイエットメニューとか、そういうもので勝負したり、知識勝負だったり経験勝負をしてしまうと厳しい戦いになることはもうね簡単に想像できたんですよね。だし、プロのトレーナーだったり、ボディービルダーとか、そういう人たちほどのパッション、情熱っていうのは、この肉体改造っていうそのことにおいてそこまでのパッションはなかったんで、そこで勝負しても厳しい戦いになるってことが分かったし、何より彼らよりも価値を作れると思わなかった。メニュー作りとかそういうものでね。だから違うところで価値を作りました。まあそういう話もした上で、しっかりとね、関係、信頼関係を作って、信用から信頼に変わり、で信頼から好意に変わり、そして期待をしてもらえるようになったところで、近道の提案ということで、12,800円だったと記憶してるんですけど、最初の教材、を提案しました。オファーしました。短期間で、腹筋を割るための、近道、ということで教材、マニュアルを、セールスしました。彼らにとって、リストの彼らにとって、重要人物になって、そしてそこで価値、バリューっていうものをしっかり作っていって提供して、そして彼らが求めてるもの、 彼らのストーリーが進むような価値提供をし続けて、そしてよりコミットメントを作って、そして彼らが欲しいもの、つまり彼らのストーリーが進むことに対する近道になるようなもの、短期間で腹筋を割るための方法っていうものをオファーしたっていう流れなんですけど、当然だから売れました。求められているものを求めている人に渡すわけだから。で、これがまあ飽きない商売の基本ですよね。だし、価値をお金に変えるっていうことに対する、まあ、基本みたいなことだと思う。それをやっただけなんですよね。求めてない人に対して売るのは難しいんだろうけど、求めてる人、それを価値だともう理解してる人に渡すわけだから、極めてスムーズに、マネタイズ、お金に変わるっていうことができました。そうやってね、僕は自分で作り出した無形なもの、だから情報ですよね、をお金に、変えていきました。で、その後は、まあ、これを、こういう風な一連の流れを作った後は、まあね、ビジネス的に自分の手抜きというか、傲慢さゆえに、一回停滞するんですよね。こういう風にしっかり、求められているものを無料で一回お渡しして、そして、その集まった人たちに対して価値を提供し続けて、コミットメントとか信頼関係とかを作って、重要人物になった後に、セールスをするっていう流れをね、ずっとやり続ければよかったのに、しかもその後もしっかりその人たちに価値を提供し続けて、そして価値を生み出してっていう、今やってるようなことをやればよかったけど、当時は、もうね、広告にそのままセールスページを出稿したら売れていったから、リストマーケティング、つまり DRM をもうね、しなくても売り上げが上がったもんだから、どんどんもう広告に出すっていうことのみやるようになっちゃったんですよね。もう、だからこの時っていうのは、価値を作っていくというか、そういうこと、人間関係の原理原則だったら、お金の原理原則っていうのを理解してなかったんですよね。ただ売り上げが上がる、簡単に売り上げが上がる方に流れてしまったんです。当時はね、広告が出続ける限り全然本当に売り上げが上がるみたいな。例えば広告費を1万円かけたら売り上げが3万円とか4万円になってたんで、売り上げがどんどん上がったんですよね。で、まあ、しばらくそういう生活をするんだけど、だけど広告ルール的に出稿できなくなってしまうんですよね。で、それをなんかね、いたちごっこみたいな感じで欺いてこう出稿するんだけど、どんどん広告が出なくなって、で、広告が出なくなった途端に終わったんです。これ当然ですよね。原理原則に則ってないから。当然のことなんです。価値を提供して、そして見込み客を集めて、その見込み客に対して価値をまた提供して、そして彼らが欲しいものを作って売る。これを続けてたらもっとたくさんの人のストーリーを進めることができたはずなのに、それを放棄して、楽だからっていう理由でやった。まあそれはもう、今考えたらもうね、これはもう当然の結果なのかなと思います。で、そこからリスタートというか、また這い上がる際にも、原理原則に立ち返ってるんですよね。その間に起こったことみたいなことはね、今回のこの講座とはちょっと、あまり関係がないので、割愛しますけど、今考えたらまた復活できたのも、偶然とかではなくて、ちゃんと理由があるんですよね。この、QOL お金の学校オンラインで話してきたようなことに乗っ取ってるから、何をやったかって言ったら、教材を購入してくれた人たち、購入者リストですね、の人たちに価値の提供を再開したんです。徹底的な、彼らが求めてるもの、彼らの悩み、そういうものに寄り添って彼らのストーリーが進むような価値提供を一生懸命やり始めたんですよ。どんどんね、まずはダイエット情報だったり、いろんなもの、彼らの悩みって何だろうって考えて、リサーチをしたり、アンケートを取ったり、いろんなことをやりました。そしたらね、ダイエットで集まってる人たちに、なんだけど、そういう方々に見られる大きな問題、悩みの一つに、いろんな悩みがあったんだけど、ほとんどのものが、ね、ダイエットメニューがどうとか、ダイエット知識がどうこうっていうよりも、極めてセルフマネジメント的なことだったんですよね。モチベーションが続かないとか、時間がないとか、時間の効率がどうとか、そういうものがね、圧倒的に多かったんです。なので、ダイエット情報がどうとか、痩せるためのメソッドがどうっていうよりも、セルフマネジメント的なノウハウというか、考え方だったりテクニックみたいなものをね、伝えるようになっていったんです。そしたらね、ものすごく反応があったんですね。喜んでくれたんです。で、そこでこれだなと思いました。この頃、ダイエットコンサルタントとかダイエットアドバイザーとか、そういう立ち位置でビジネスをやることに対して限界も感じてたんですよね。想像できてたんです。簡単にどんどん、プロが入ってくることは容易に想像できたし、そうなった時に ダイエット情報とかダイエットノウハウだけで戦ってもね、僕から話を聞くよりももっと違う人からの方が価値が高いっていうふうに考えてたんです。うん。元アスリートとかが入り始めてきたりとか、現役のアスリートとか、あるいはトレーナーとかボディービルダーとか、いろんな人がどんどんどんどん情報発信を始めてたので、同じスタンスでやってたら、同じマーケットでね、同じスタンスでやってたら、もう情熱的にも、能力的にも、知識的にも、あらゆるところで勝てないと思ってたんです。価値的に勝てないと思ったんです。バリュー的にね。うん。で、まあ、そう思ってる時に、そういうふうに、ノウハウとか、そのダイエット、肉体改造のノウハウっていうよりも、違う部分、うん。入り口こそね、千差万別でも、入り口がダイエットだろうと、入り口が英語だろうと、入り口が何だろうと、ビジネスだろうと、人間なんだから、悩みの傾向だったり、種類っていうのは、共通点があるんじゃないかっていうふうに考えたんです。うん。ダイエットも、筋トレも、体が、何、体型がどうとか、そういうものも、それ自体が目的じゃないとも考えました。それ自体が目的じゃなくて、充実した人生とか、充実した人生とか、満足した人生とか、そういうもののワンピースなんだよねっていうふうに考えたら、もうね、僕発信するファクターの一つにすればいいんじゃないかって考えたんです。で、当時、ちょうどその頃、看護師の知り合いがね、結構いて、その知人から QOL っていう言葉をね、耳にしてたんです。QOL っていう概念を知るようになったんです。クオリティオブライフ。うん。その人生の質ですよね。うん。で、この QOL っていう概念は、今使ってるこの QOL っていう概念は、当時はね、医療用語として使われることがほとんどだったんですよね。うん。で、だけど、この QOL っていうこの考え方概念っていうのは、医療用語だけで使うのは違うよね、みたいな。だって、みんなにとって必要なことだよねっていうふうにも考えてる。だから、ちょうどいろんなものがカチッとハマって、ダイエットアドバイザーから QOL コンサルタントにセルフイメージを変えました。自分のセルフイメージを QOL コンサルタントに変えたんです。と同時に、まあ、肩書きも変えました。うん。名乗るだけなんでね。で、これが、今考えたらもう本当に相当ファインプレイですよね。うん。一気に発信できること、あるいはスタイルっていうのが自由になったんです。今までダイエットを柱にしてたけど、全然その柱にしてたダイエットっていうのが1ファクターになった。うん。これはね、ファインプレイです。うん、相当。で、そういう風にセルフイメージを変えて、で、いろんな話をして、メルマガリストの人たちも。で、まず最初は、時間の使い方、モチベーション関連のノウハウを発信するようになりました。うん。モチベーション。で、それはもう求められてたから、そこに難を感じてる人がたくさんいたから。うん。と同時に、僕自身にも必要な知識だったし、技術だったんですよ。僕もいろんな QOL スキルっていうのを学んで、スキル化して、そしてそのプロセスだったりっていうのを描写したり、あるいはそれをシェアするってことをやろうと思った。うん。先生っていう立ち位置じゃなくてね。うん。で、当時ね、僕が仕事をしていた界隈の中に、その道の先生がいたんですよね。時間管理みたいなことを講義、講演みたいなことをやってる人がいたんですよ。で、彼に教わりながら、僕自身のスキルを磨いて、で、彼からね、その時間管理の、コンテンツの権利をいただいたんですよ。うん。で、それをまあ自分も実践してたんだけど、その権利をいただいて、その、著者の、その先生をプロデュースしてる会社に僕はちょっと仕事で手伝ったりしてたんで、うん。僕もその、ものをね、内容を僕が講師として、僕の教材として売る権利をもらったんですよ。だからそれを教材化してダイエットリストに販売しました。うん。で、これが想像以上に売れたんですよ。想像してたよりもはるかに売れて。うん。ってことはつまり多くの人が求めてるものだったってことなんです。多くの人がそれをバリューだっていうふうに認識してることだったんです。うん。で、ここで確信しました。価値を生み出すっていうことは、それを価値だと思ってる人に届けることなんだよなっていうことに対して確信があったし、別のところでは価値っていうふうに認識されないことでも、それを求めてる人にとってはバリュー、価値なんだっていうことがね、なんとなくでも分かるというか、確信、うん、になったんですよね。それをお金と交換する。これがまあ、飽きないの健全な形だよなっていうことをね、経験を通して理解できました。で、そう考えるとね、これはいくらでも価値っていうのは、バリューっていうのは作っていけるな、想像できるなっていうふうに、作り出せるなっていうふうに思うようになったんです。で、自分自身、僕自身、QOL スキルの必要性を感じてたから、まあ、QOL スキルって言葉は僕が作った言葉だけど、そのセルフマネジメントスキル、うん、の、つけていくのは大事だなって感じてたんで、徹底的にいろんなスキル、時間もそうだし、習慣とかね、いろんな心マネジメントもそうです。いろんなセルフマネジメントスキルを学びながら、それを実践して、そして自分の経験を通してのエッセンスを加えて、 体系化して、それを必要な人に渡していくっていうことをやるようになりました。これが今でもやってることですよね。うん、もちろん細かいマーケティングテクニックとかいろんなものはあるんだけど、たくさんあるんだけど、だけど本質部分は今ここまで話したことなんです。ここをおろそかにしてマーケティングスキルとかテクニックだけを学んでも、大前提である価値を作るとかバリューを渡すとか、そしてストーリーを前進させる、求めてる人のストーリーを前進させるみたいな視点がないと、もうね、意味をなさないです、マーケティングだけ学んでも。だし、そこを抑えていくと、この基本みたいな原理原則みたいなものを抑えていくと、コンテンツビジネスっていうのは僕が始めた時代よりもはるかに今はやりやすいです。だってあらゆるそのツールだったり土台が整ってるんで、うん、まあ今話した話っていうのはあくまで一事例ですけど、一例ですけど、今日話した僕の事例っていうのは別にね、コンテンツビジネスだけにしか使えない話じゃなくて、コンテンツビジネス以外にも応用が効きますよね。だって価値を作っていって、それを価値だと思ってる人に渡していくっていうこと、信頼関係を作って、その信頼関係はどうやって作ったかって言ったら、ストーリーを前進させるようなものを渡していくっていうこと、うん、で、そしたら相手はストーリーが進んでいくから、それが基本です。うん、自分で生み出せる価値を、それを価値だと思ってる人と交換する、お金と交換する、うん、これが基本です。ネットを使おうが使う前が関係ないです。うん、これが基本なんですって言ったらね、今の自分はそんなに価値を生み出せませんみたいなことを言う人が少なくないんですけど、これは僕もなかったです、当時は。まあ一番最初のね、ダイエット方法の時はそのボクシング経験からの減量法があったんだけど、それもそれ当時の僕よりも圧倒的な知識とか経験とかメソッドがある人はたくさんいたし、あったとしてもそれだけです。うん、しかもその時あったのも手法だけなんですよ、やり方だけ。それ以外は全て学びながら実践しながら作ったものなんで、うん、誰でもできます。そういう風に考えていく。うん、そう考えるとね、もう本当に今は無限の可能性があります。うん、ぜひね、一事例として参考にしてみてほしいなと思います。まあ事例ついでに話すんであれば、まあタクシー洗車事業って言ってもいいのかって話なんだけど、お金が集まる価値の交換っていう意味では事例になるかなと思って、ちょっとね最後にシェアしようと思うんだけど、これはね違うコンテンツとか全然関係ない、別のね講座だったり、あるいはメルマガとかでも話したことがあるんで、聞いたことがある人がいるかもしれないけど、僕はガソリンスタンドの、深夜のガソリンスタンドですね、夜勤でまあ働いてたんですけど、深夜枠、その夜の時間帯だけ代理で営業しますよみたいな会社に僕はで働いてたんで、深夜のガソリンスタンドで働いてたんです。でその時にまあ、バイトのくせに、契約社員のくせに、勝手に会社のリソースを利用して、まあ、やったことなんで、これは褒められた話ではないし、法律とかそういう的にはね、まあ、時効かなと思うんで話すんですけど、だけど、お客さんにはかなり感謝された。ストーリーを進めることができたから、価値を作って、その価値をお金と交換したっていう事例なんで話そうと思うんだけど、深夜の池袋のガソリンスタンドの時の話です。24時間やってるガソリンスタンドは、池袋ではそこだけでしたね、当時ね。で、そういうところで働いたんですけど、その時に、まあ、近くにサンシャインがあるんですけど、池袋はね。そこに、でかいタクシー会社が入ってくると、支店ができるっていう噂を、が入ってきてたんです。日本交通っていうね、めちゃめちゃ大きい、タクシー会社の中でね、まあ、4大、会社みたいな、そのうちの一つの日本交通が、池袋の支社、サンシャインに作るっていうのが、噂が入ってきたんです。400台以上の車が来るみたいなね、その視点には。で、タクシーの人たちって基本的に、まあ、今のオペレーションは知らないけど、当時は24時間勤務、大体ね、通常の人は違う働き方もあるだろうけど、基本的に24時間働いて、そして引き継ぎをするっていう、その仮眠時間とかはあるだろうけど、で引き継ぎをするときに、相方に引き継ぎをするときに洗車をして、引き継がなきゃいけないってオペレーションだっていうことは知ってたんです、話を聞くから。で、その洗車が本当にしたくないよっていう話、それがだるいんだっていう話よく聞いてたんです。うん。だけど、ガソリンスタンドに通常で洗車に出すと、高いし、何よりこの水滴が、窓に水滴が残るのが嫌なんだ、みたいな話とかね、そういうニーズというか、彼らの得たい結果だったり、あるいは避けたい結果も耳に入ってきてたんです。ラッキーなことに。うん。で、 近くに来るとそういう視点がねっていう話を聞いてたんで、その時のマネージャーに提案したんですよ。一回あのタクシーの、 あの会社が来るみたいですよ、それでこれあの深夜の時間帯どうせお客さん来ないし暇だし、その時間帯にあのせっかくガソリンスタンドのこの設備があるんだから、洗車したらいいんじゃないの、うん、で手洗い洗車で、やったら結構売上上がるんじゃないんですかって普通に言ったら、即却下されたんですよね、マネージャーに。そんなのは大した売上には繋がんないよと、だし夜はもうガソリンだけ売っときゃいいんだよみたいなことで却下されたんだけど、そうなのかなとか思いながらこっそりやってみたんですよ、勝手にね。うん、でやろうと思って準備したのは看板だけですね。看板自分の金で作りました。まさかね、初めて作る看板が、バイト中バイトの中で勝手に自分でやる副業みたいなものの看板を作るとは思わなかったけど、タクシー手洗い洗車って書いてあるあのシンプルな看板を作ったんですよ。でタクシー手洗い洗車室内清掃込み、1050円っていう風に書いてるやつを、道路に出したんですよね。うん、大通りに、ガソリンスタンドが、まあ、大通り沿いにあるガソリンスタンドだったんで、うん、まあ、400台以上のね、視点ができるならとりあえずこれだけで結構いいんじゃないかって思ったんですよね。まあ最初来るでしょみたいな、で洗車のスキルもあったんで、あのスタンド小僧だったんでね。そしたら想像通りお客さん来るんですよ。もう看板を掲げた日に来るんです。もうその日に、ね、8台ぐらい来たのかな、うん、でやってくうちにね、どんどんどんどんこの並ぶんで、その並ぶのがずらーっと並んでいくのが、道路からガソリンスタンドまで並んでいくのが看板になるんですよね。うん、でこの洗車内容なんだけど、水をちょろっとかけて、パパパッと水をかけて、それを濡れタオルで拭き上げるみたいな、もう伸ばしてるみたいなことですよね。でも綺麗になるんだよね、見た目は。もう褒められたもんじゃないけど、彼らが求めてるものがそれだったから。で彼らも自分の車じゃないから、あの相方に引き継ぐときに綺麗になってればいいし、水滴が残ってなければいいし、室内も綺麗になってるのが彼らが進めたいストーリーだから。うん、水滴なんか残るわけないんですよ、だって水かけてないんだから、あんまりパパッとかけてるだけだから。それをやる、あの伸ばして吹き上げるみたいな。で、あとは、灰皿の清掃と、室内、の、を拭いて、ハンドルとかね、いろんなものを拭いて、そして、内窓をきれいにする。うん、内窓がね、結構汚いんで、手と、指紋がついてたりとか、内窓を拭いて、あとバキュームですよね、掃除機をかけて、タイヤワックス、すべてを5分以内でやったんです。で、すべてを、ガソリンスタンドで、普通の洗車として、手洗い洗車で室内込みで、すべてをやると、やっぱ数千円かかるんですよね。車に乗ってる人はご存知かもしれないけど、それを1050円。しかも5分以内、うん。っていうことをやってたら、どんどん評判になって、1日だいたい40台から50台ぐらいを洗うようになったんです。そのぐらいがマックスかな、50台ぐらい。本当に、もっと洗えるけど、でも、12時から6時の6時間っていう時間にしかやってなかったので、深夜のね、12時から6時。うん、6時以降は来るんでね。昼の会社の、社員さんとかが。うん。その6時間でだいたい4、50台を毎日洗ってました。うん。でもこれもちろん一人でできることではないんで、アルバイトのくせに、当時バイトだったくせに、友人をバイトで雇うっていうことをね、やって、人手が足りないんで。それで大体、月間で150万ぐらいの売り上げ平均で、が上がるようになって。うん。で、友人にね、30万バイトで払っても120万以上残るみたいなことを、まあもちろんね、褒められたものじゃないです。だけど、まあ時効だから、いろいろ話したんだけど、これを1年以上やって。うん。で、これね、おそらくですけど、確証はないけど、都内のタクシー洗車の走りだったはずなんですよ。うん。なかったんで、周りに。専門特化してタクシー洗車をやるみたいな。その後はね、どんどん増えましたよ。めちゃくちゃ増えてったんです。深夜のガソリンスタンドでタクシー洗車をやるところも、タクシー洗車に特化した、業者みたいなのも出たんだけど、当時はなかった。うん。で、これね、僕が作り出せる価値、うん、がお金になった、本当に事例になると思うんですよね。当時、その、僕が作り出せる価値としては、洗車の設備がある。洗車の技術を持ってる。そして、タクシー運転手の人たちが求めるもの、価値が分かって、で、それが一致してお金が発生するっていうことなんです。彼らのストーリーが進むから、当然リピートもしてくれると。うん。だし、やればやるほど、僕らのオペレーションがどんどんどんどん洗練されて、1台5分とか、それでも圧倒的に早いんだけど、2、3分でできるようになったりするんですよね。そうなるともう期待を超え始めるんで、いいスパイラルがどんどんどんどん回るんですよ。うん。なんかね、プチバイトというか、人商売というか、自分のアイデアを証明してあげよう、証明してやろうぐらいの感覚で始めた遊びの感覚で始めたタクシー洗車で、結構な額の売り上げというか、が売り上がったんですよね。これはね、本当にいい経験になりました。うん。まあこれはね、参考にはならないかもしれないけど、だけど本質は価値、バリューの創造と、それを価値だと思う人と交換すること。 そしてストーリーを進めること、うん、期待を超えること、そういう部分ですよね。こう考えたらこれはね、狭い枠で考えなければいろんなアプローチで価値を創造したり作っていったり、そしてそれをお金と交換するっていうことはこれ可能なんですよ、うん、枠を取っ払って考えたらね、いろんなことができる。まあ、ちょっとこのついでの事例のせいでね、今回のメインの話が薄まったかもしれないけど、ぜひね、今回のコンテンツも何度も聞いてほしいです。うん。まあ、今回ね、事例のお話でした。ということで、今回の講義、13回目の講義はこれで終わりにします。ありがとうございました。